もうさ、人生ってさ、トラウマの連続じゃないですか。で、そのトラウマの、まあ、積み重ねっていうかね、それが人格を形成していくというか、まあ、生まれた時はね、誰しもさ、こんな俺でも多分とても素敵なね、素晴らしい人格だったとは思うんだけど、そういうね、元々のいい人格ってやつがトラウマによってね、どんどんなんかそぎ落とされていくというかね、そういうのがあるんじゃないかなってちょっと思ってた。まあ数え出したらキリがないよ。そんな小学生の頃からね、あるし、そういうトラウマいっぱいね。別に人のせいにするわけじゃない。別にね、結局巡り巡って自分が悪いから自己責任なんだけど、でもとは言いつつもね、やっぱりトラウマの力はね、ちょっとね、恐ろしい、そういう話なんだけど、まあ小学校1年生2年生の時にね、まあ担任の先生だよね、に、小学校1年生なんて本当にちっちゃいですよ。もともと俺も体ちっちゃいし、病弱だし、なのにちょっと授業中にふざけたからって1時間目から4時間目までずーっと立たされて、一回も休み時間もずっと座れないんだよ。ずーっと立たされて、で給食の時間にね、なんていうの、揚げ焼きそばみたいなのあるじゃない、あんかけかかってるあんかけ焼きそば、あんなの出てさ、あんな油っぽいものをさ、そんな衰弱した時に食ったらさ、それ吐くっていうね、ブエって吐いて、でその担任、まあビンタとか、ビンタはないのかな、でもなんか小づくみたいな、ね、ずっと立ってなさいみたいな、で放課後になっても立ってなさいみたいな、で何が悪かったかちゃんと分かったら先生に言いに来なさいっつって、言いに行くとまた小づかれて、もう一回考えてきなさいみたいな、何言ってもダメなんだけど、ただのヒステリックなね、ババアだったんですけどね。それが、ずーっと続いてね、1年2年。もう十分ここでね、十分トラウマ。もう歪んできてるよ、性格は。でもまた純朴だったっていうね、部分はあると思うの。で、その後だよ。まあ、その後、引っ越しもしたからね、少し新しい環境でトラウマもあったけど、まあ乗り越えられるよね。で、そこからだよ。小学校5年生、6年生。すごいいい先生だった。いい先生で、すごい、なんだろう、その人の教育方針も良かったし。で、なんか悪いことしたら、まあ、げんこつ一発で、すべてチャラみたいなね。そういう昔ながらの先生だったから、すごいいい人だったんだけど。で、それ小学校5、6年の頃のね、担任で。すごい、良かったの。もちろん、俺も慕ってたし、先生も俺のことをね、ちゃんと、まあ、見ててくれてると思ったんだけど、中学1年生2年生1年生かなの時ぐらいね、中学校にその先生、小学校の先生がなんか来てて、たまたまで俺と一緒にね、その5年6年の頃ね、一緒だったやつと俺を歩いてて、そしたらその先生見つけて、先生っつって、久しぶりみたいな言ったけど、もう一人のね、俺の友達のことは先生覚えてんだけど、俺のことを忘れてるってね、これトラウマね。これが人間はすぐに人のことを忘れるっていうのが脳に刻み込まれたから、まあ多分この時からね、あんまなんか人間と接するのがね、得意じゃなくなってる部分はあるよね。だからちょっと仲良かったけど、少し会わないとすぐ忘れられちゃうんだろうなっていうのがもう染みついてるから、もうそこがね、また一つのまたトラウマでしょ。まあ十分だよ、このトラウマだけでね、もう十分飯は3倍ぐらい食えるんですけど。でこっからさらにその中1の頃バスケ部入ってね、僕もスラムダンクを見て、ディアボーイズを見てね、冗談じゃないよ見てね、ハイファイファイブみたいなね、そんなの見て、わかんないですけど、漫画です全部ね。でバスケ部ね入ったんですけど、そしたらもうその顧問が完全なる暴力教師だからね、 もう委員会で遅れたって言って部活すいません遅れました、委員会で遅れましたって言ってきてんのにクソ殴られるみたいなね。メガホン持ってずっといつも練習とかね、あの指導してるんだけど、メガホンで7発くらいババババババンってぶたれてね、最後飛び蹴りを食らうっていうね。そんなんとか、まあそれは日常茶飯事でね。まあ1月ぐらい12月かなね、1年生5、6人でねみんなで辞めちゃいましたけどね。まあそこから僕の卓球野郎のね人生が始まりましたけど、まあ、それはそれでねまたちょっときついよね、そういう人生のねそういう厳しさ、暴力、そういうことにねやっぱし直面してる。で、まあ、学生の頃こんな感じじゃない。で社会人になってさ、ブラック企業、上司がとてつもなく理不尽で、まあどこの上司も理不尽だけど結構理不尽だぞってね、まあ、これは多くは語りませんけどね、まあお昼とかね、お昼休みとかあったらさ、お弁当を買って会社に戻るときに地震起きて会社のビル崩れ落ちてねえかなみたいなね、絶対毎日考えちゃうってね。まあみんなそうだと思うんだけど、結構ね来てたっていうね、あるよね。まあそんな話はね、過去のね放送でもいくつかしてるんですけど、で最近のトラウマ、これ春ぐらいだと思うんだけどね、俺ラジオでも話しましたけど、あの友達のね行きつけの飲み屋っていうかね、飲み屋っていうとあれだけど、普通のなんだろう、日本酒とかをね専門みたいなやってるちょっとおしゃれなね、うん、飲み屋みたいなところがあって、でそこのねちょっとなんだろう、常連さんだけが集まるねあのお楽しみみたいなね会があってね、日本酒を楽しもう会みたいなね、そこですげえまあ罵倒されね、本当にお前口ばっかだなみたいな、そんな酒の飲み方してると後で本当に失敗するぞみたいなね。でそこの常連のねあの友達、お前そのいつも常連の友達の友達だから何も言わなかったけど、本当お前最低だなみたいなね言われて、もうその日からお酒は楽しく飲めないね人生が始まり、もうしょうがないね。それまではお酒があればなんとかなるって思って生きてきたけど、まあ酒飲むとねそれ気が大きくなるのは仕方ないじゃない、いつもこんだけ抑え込んでんだから。むしろ酒飲むことによって一般人レベルだよね、今まで通常時がもうそういうもう仮想だからね、酒飲んで通常なんだけど、ただそのギャップが激しすぎるから気が大きいって思われるだけの話でね。だからさ、もうちょっと酒飲んでも面白くないし、でその行ったメンツね、その日本酒友の会みたいなねところに誘ってくれたやつらと会って酒を飲もうとすると、それをねなんかフラッシュバックしてね、全然酒をね楽しく飲めないっていうね、もうそういうのもあるから、もうトラウマトラウマトラウマのねえ、もう30区40区っていう、そんなねトラウマがこういう人生なんていうの、性格をね作ってしまったんじゃないのってねちょっと思うんですけど、まあそういうね、ちょっとねじれ曲がったね、パーソナリティがお送りする、この童貞ネットアットネトラジね、やっていきたいと思いますよ今日もね。パーソナリティパルです、こんばんは。まあ、そういうね、まあ、トラウマたくさんあって大変だよねっていうことなんだけど、ただねまあ、トラウマっていうのはねそうやっていっぱい積み重なっちゃってなかなか払拭できない部分がね多いなと思って、俺今後一生こうなのかなって思ったんだけど、意外とね突破口がねあるみたいで、ちょっとねいつかな、金曜日土曜日に ちょっとその一緒にね、その日本酒友の会みたいなところ行った友達と焼肉にね行って、でその時にちょっと話を聞いたんだけど、その飲み屋の店主がなんかね、食材が仕入れられなくなったとかって話で、そこの店がなくなったらしいのね。他でやってるとかって話もあるらしいんだけど、まあ、その店自体はなくなったらしいの。もうざまーと思ってね。マジでざまーと思って。もうそのね、話を聞いた時にね、すっとね、トラウマが消えたよね、そこのね。そう、その話が出るまでは、やっぱりちょっとね、酒を飲んでも、みたいな。ねえ、こいつらと一緒にいるとなんか思い出すみたいなね、あったけど、もうそれ聞いた瞬間に、いや来たなーと、人生来たなーと思ってね。やっぱそういう、まあもちろん俺ももしかしたらその人にとって悪いことをしたかもしれないよね、だから言われたんだろうけど、それにしても人をこんなにね、トラウマでもう苦悩させるぐらいね、傷つけてる、そういうやつはやっぱ巡り巡って、そういうことなんだってね、ダメだって、そんな心に深い傷を負うようなねことを言っちゃ、もうそんなことを言うとこうやってもう店が潰れちゃうみたいなね、ざまーみたいな、マジでざまーみたいな、ごめん、ね、もしかしたらそこ連れてってくれたね友達が聞いてるかもしれないから、そんなにざまーざまー言えないんだけど、でもね、ざまーだよね。それでもちょっと俺もその後のね、焼肉楽しくね、もりもり食べましたから、脂肪肝とかね気にせずにもりもり食べてビール飲んでね、まあ、最高だったんですよっていうね、そういう話だから、まあ、トラウマもねそうやって解消できるっていうね、まあ、ことはね分かったからね、意外とうん、とかなるよね。この調子でちょっとねトラウマを解消していきたいと思っております。まあそんなね感じでね、今日もねやっていきますよ、1時間ね、23時から1時間、24時までね。で、なんかメールとかお待ちしてます。メールというかお便りおはがきね。で、メールの方ね、こちらは掲示板でちょっとお待ちしてます。掲示板の方ね、童貞ネットとググってもらって、でサイトの方がありますから、サイトの方の掲示板で、そこにラジオ用スレその2というところがあるので、ここにお便りをください。でもし他には、メールアドレス、こっちもあるのでね、メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net、 こちらまでお便りねください。なんかあったらね、俺もトラウマこんなのあるよとかね、トラウマ募集しようかね。でもなんかとんでもないの来たら俺読んでもリアクションできなくなっちゃうからね、軽いやつ、もう一回みんな消化したやつね、うん、笑い話にしてもいいよっていう、現在進行形のやつはやめてもらえるとね、いいんじゃないかなって思いますよ。笑い飛ばしちゃうからね、うん、それで笑い飛ばすことによってまた傷ついてトラウマになっちゃったらね、ちょっと何重苦だか分かんないからね、そこだけよろしく。そんな感じかな。うん。じゃあ、ちょっとね、今日もね、お便りをね、いただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、みみみさん。パルさん、お久しぶりです。まだちゃんと聞いてますよ。先々週は100回おめでとうございます。プレゼント欲しかったのですが、使い道なくて結局応募しませんでしたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ローションだったら、ねえ、使い道あるんじゃないですかね。ローションはいいと思うんですけど、結局まだプレゼント発送ねしていないです、ごめんなさい。なかなかね、めんどくさがり屋なのかな、よくわかんないですけどね、億劫だ、ね、家から出るのも億劫だから、やっぱマウスクリックするのも億劫だしね、なかなかAmazonさんでね注文できないんで、今週中になんとかね手続きだけ踏みたいと思いますからね、うん、まだ当選者の方にねメールすら返してないからね、すいません。そんなね、そんな人間がやってるラジオって知 ての応募でしょね。まあ気長に待ってくれると嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあね、あとお便りがね、こちらがお便りがこれかな、ラジオネーム、若ハゲ王子さん、2ヶ月前にたまたまポッドキャストを見つけハマってしまい、約2ヶ月前かけて2ヶ月約2ヶ月かけて、第1回から聞き、今日リアルタイムに追いつき夜の放送を待っている次第であります。しかも昨日の夜ニコニコでパルさんの姿を拝見します、しまする、ことができまして、今までのポッドキャストを聞いていてどんな人なんだろうとドキドキしていたんですが、意外にいい人、かっこいい意味ですで驚きましたし、ラジオでよくハゲているとおっしゃっていましたが別に気にならないじゃないですかと思いました。かっこ25歳の私の方が言っちゃってます。とりあえず何のオチもないファンレターになってしまいましたが、リアルタイムに追いついたので嬉しくなって初メールさせていただきました。生放送楽しみにしています、ではではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、こうやってファンレターをね、ファンレターっていうのね、応援のねお便りいただくとね、1時間がねちょっとテンション高めでね、続きますからね、こうやっていただくと嬉しいですね。よくね、でも本当に思うのはね、本当に聞いてくれてる人いるんだねって思うんですけどね。いや本当にもう正直、まあダメな回とねいい回はまああるとは思うんだけど、でもねできる限りねいい回をねコンスタントに出せるようにね、ちょっと当面の目標はそこなんだけど、ちょっと落差が激しいじゃない。先週とか、まあ、意外と聞き直せば、ね、生放送で聞いてるともうとんでもないことになってたけど、意外と聞き直せばまあ聞けなくもないみたいなさ部分は先週あったとは思うんだけど、でもやっぱりさ、もうちょっとね安定したラジオにねしていきたいなと思って、まあそういうさ、まあだから参考にね他のポッドキャストとかもね、まあ、聞くのよ。そういうとてつもなくダメだった週はさ、何が悪かったんだろうって他のラジオ聞くんだけど、また落ち込むじゃない。うわ他のラジオすげークオリティ高いし面白いみたいな。前に言ったかな、前にそのちょっと知人からね聞いてさ、このポッドキャスト面白いからよかったら聞いてみてつって教えてもらって、で多分まあポッドキャストをよく聞いてる人だったらねみんな知ってると思うんだけど、タイムマシン部っていうねポッドキャストがあるんですけど、それをね聞くたびにね心が折れるんだよね。なんかこの喋りの、もうあの人たちは、まあ、これをきっかけにね聞いてもらうっていうのもね、聞いたことない人はねいいかもしんないですけど、もう俺もねこうやって落ち込んだ時にねいろんな放送を聞いてね、それで、まあ、こうやってタイムマシン部とかも聞くんですけど、そうすると、まあ、トークがすごい巧みだよね、うん、完全に喋りが達者なねラジオだなと思って、ああいう風になりたいなと思いつつもさ、そこは越えられない壁があるじゃないと思って、だからもうこっちのね強みというのはもう本当に30歳らしからぬね、なんか最低なこういう人生ね、それを赤裸々にね出していくというぐらいしかね勝てる要素がないから、言ってもさみんななんか結局リア充なんだよね。だけどもう俺みたいなクソかすみそ野郎みたいなさ、ラジオでこうやって大っぴらにさ言ってるのもないからね、多分知らねえけど、ね、なのでそこをね頑張って押していくしかないんですけど、まあせめてねそういうエピソードを入れつつさ、であとちょっと安定したらねいいんじゃないかななんて思ってるんでね、もうよかったらねこうやって過去のね放送からねこうやってずっと聞いてくれてね、リアルタイム追いついてくれたっていうね、 若ハゲ王子さんね、今後もねやっぱりちょっと聞いてくれるとね嬉しいかなとちょっと思っております。あとそしたらねラジオネーム、ラジオネームでさっきのちょっとトラウマの話だね、いただいてますね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、俺の中でベスト3に入る爆笑エピソードだ。飲み屋で説教食らうね。ですよね、ほんとなかなかだって飲み屋、ま、飲み屋もちょっとそのサービス的なね、本当はこんな金額じゃやらないよみたいな、うん、ただもうみんな日本酒とか好きだから、じゃあうちちょっとまあ全然儲けないけどやりますよみたいなね、そういう回だったから向こうもなんかそういう客としてね見ていないって部分もあったんだろうけど、それにしてもだよ、えぐったよ俺のね、俺の心をガラスのねハートですから、ちょっとガラスっていうかもうちょっとね、脆いからね本当にね、すでにひび入ってるからね、だからちょっときついよねっていう話で、あとラジオネーム若ハゲおじさん、暴力教師はトラウマになるよね、愛の無知っていうのは綺麗事ですよねっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。そう、暴力も体罰とかさよく言うけど、げんこつ一発とかだったら全然いいのよ、まあ、むしろそのげんこつの先生はね理科の実験で使うそのガラス棒みたいのでね、ぶん殴ってきましたけど、しかもその棒をなんて振りかざしてそのなんて叩くんじゃなくて、まずなんだろうこれ、棒を垂直で落とすみたいなね、そういう殴り方をしてくる先生でしたけど、でも一発で終わるからなんかその陰険なね感じでもないしいいんだけどね、まあ、そういうのは愛の無知だと思うんだけどね、まあ、それ以上のねやつはねちょっと理不尽なやつはダメよね、委員会で遅れてぶん殴られるとかないでしょって、本当にだからもうね無理なんですけど、そりゃ性格もひん曲がりますわっていうねことです。じゃあそうだな、じゃあちょっとね今週ねあったお話なんだろう、他にねあったのはね、そう今週ちょっと髪の毛切ってね、休みがちょっと平日あったからさ髪の毛切って、もうちょっとねその結婚式とかねいろいろあったからさ今週ね、まあ、後で話しますけど、だから先にちょっと髪の毛をねしっかり切っておこうと思って、で切りに行って、でその後、まあ、スロットに行ってねさっぱりしてね、さっぱりしても何だけどなんか前と同じぐらいにしてくださいって言ったら、なんか全然前と一緒じゃなくてね、やっぱりこういうのはっきり言わないとダメだね、毎回ちゃんと注文しないといけないんだなっていうね、それ心に刻んでね、まあ、そこでも少しトラウマになりつつ、ね、心に傷を負いつつ、でそのままフラッとねスロットに寄って、したらプラス5000円でさ、あーいいじゃないと思って、で5000円儲かったから、じゃあそのまま回転寿司行っちゃうかなたまにやと思って、で行ってたらなんか十何皿とか食って2000円とかかかっちゃって、うわーっと思いつつも、まあ5000円買ったからいいかなっつってね、え5000円引く2000円でプラス3000円じゃないと、まあホクホクだなと思ってね、で家帰ったら FX でロスカットされてるっていうね、マイナス2万円みたいなね、あるあるみたいな、まあないけどね、まあそんなんで辛いですよね。この間10万円ぐらいだったでしょ FX、 一時12万とかまでいったじゃん多分ね FX さ、それが今ロスカットのロスカットのロスカットで残り1万5000円になっちゃって、もう何も買えない状況にまたなってしまいましたよっていうね。だからこの間仕事さ再開して、でそのお給料でね5万4000円とかね入金したやつがねちょっと増えたんだけど、そっからねまたゼロになってしまったというねところで、まあ、そんなことがありつつだね、まあ日常茶飯事ですけどね、毎週そんな話をねしてますけど、あとは今週は免許の更新があってね、 で免許の更新もう俺も全然ペーパードライバーになりつつあるのでね、有料ということで近くのね警察署に行って、で免許の更新初めてしたんですけど、免許センター以外でねちょっと免許の更新したの初めてなんだけど、で、まあ、先日ねその髪の毛をね切ってますから、まあ免許の更新もあってねちょっとね髪の毛も切っていた部分はあるんですけど、で写真撮るじゃない、免許の更新の時は新しい写真、じゃあなんかねできた写真がなんか頭にうんこ乗ってるみたいなね写真だったんですけど、ただあの正面からねカメラを撮るとその M 字のところもねあんまわからないっていうね部分があるんです。だから本当にまあそんなにハゲてる風に見えずになんか頭にうんこ乗ってるみたいなね、そんな髪型だったんですよ新しい免許ね。そうだこの さっきあの お手紙でありましたけど、ニコ生見たけどそんな言うほどハゲてないじゃないですかってね書いてあったけど、ハゲてんだって、実際会ってみたらハゲてるって絶対的に。だけどあのカメラのそういうちょっと低画質とね、あと正面から映してるって部分でハゲてなく見えるだけの話で、実際会ったらハゲてるんだから本当にそこはもうしょうがないね、うん、否定できないからね。でそう免許更新したからよしこれでちょっとね気が楽になったと。でその後またスロット行っちゃってね、近くにね警察署の近くにスロット屋さんがあったからさ、フラッと寄ってちょっとだけ打ってみようかなって、でちょっと打ってたらね、最初エヴァンゲリオン打ってさ、その後に最近ニコニコ動画の方でなんかデビルマン2っていうねあのスロットがまあ新しいの出てたんですけど、それのなんか動画がねニコニコ動画で上がってたから、それ最近ちょっと見ちゃってたからさ、あデビルマン打ちたいなと思ってデビルマン打っちゃって出なくてね、全然ね、エヴァもデビルマンも出なくて、でそうしたらあそうだそういえば、まあ、ニコニコ動画でねなんか新鬼武者をね打ってるなんかそういう番組のね、動画が上がってたなと思ってね、新鬼武者打ってみたいなと思ってね初めて打ったんですけどね全く出ずね、そんなのずっと繰り返してぐるぐるぐるぐるしてたらなんか気づいたらマイナス3万円になっててね、死にたい死にたいってちょっとつぶやいちゃったよね。あの、ツイッターでちょっとね、死にたいってつぶやいちゃおうかなと思ったんだけど、ちょっと、俺みたいなね、ちょっとそういう、なんか性格がちょっとねじ曲がっちゃってる人がね、死にたいってちょっとつぶやいちゃうと、なんか問題がね、起きそうな気がしたからね、死にたいってつぶやきたいけど、つぶやけないみたいな、行きたいみたいなね、そんな感じになっちゃってましたけどね。で、もうだって3万円つったらだよ。あの、まあ、さっき結婚式ね、ちょっと今週結婚式あったんですけどってか、さっきまで結婚式あったんですけどね。だって、結婚式今日、まあ、あったんです、結婚式がね。で、まあ、俺金がないのをね、その、新郎新婦知ってるから、あの、ご祝儀、まあ、2万円しかもう出せないから、つって。まあ、2万円とかって、20代前半が出すご祝儀のね、金額かもしれないですけどね。30歳ですから、本当はね。3万円入れるべきなんですけど、まあ、2万円。もちろんあれだよ。割り切れるのはダメだから、1万円1万円で2枚。2枚の福沢諭吉を入れたんじゃ、ダメなのよ。ね。これからね、なんか結婚式、披露宴ね。初めて行くんだっていう人いたらね、参考までに。ダメなんだよ。ご祝儀は、割り切れる枚数のお札じゃダメなんです。だから2万円っていうのはね、福沢諭吉2枚だから割り切れちゃうから、割り切れるってことは別れるっていうね、そういう暗示があるからダメだよっていう、だから割り切れない数字の枚数を入れるんだよっていうのね、あるから。だから2万円を入れるときは1万円札1枚と5千円札を2枚入れるの。そうすると3枚になるから割り切れませんねで大丈夫なんだよね。まあ、そんなんでね、まあ、いらない、誰でも知ってる豆知識を披露したところでね、ドヤ顔してるところでね、まあ、2万円ご祝儀でね。で、2次会が8000円。で、3次会が1500円。まあ、3万円ですよね。もうスロットも3万円負けて、この3万円負けたっていうのは、だからもうその結婚式用に下ろしておいた3万円だったんだけどね。もうそれも飛んじゃってさ。で結局今日もその3万円飛んでさ、 で FX も2万円飛んでさみたいな、今週だけで8万円飛んでるんだけどっていうね、もうそりゃもう借金まみれになりますわっていうね、全然リスナ銀行ことりっちゃんから解放されませんわっていうね、ありますけどね。まあ、意外とでも結婚式はねやっぱしね何回行ってもいいよねってね、ほんと思うよね。今日はね朝からね、朝8時8時50分ぐらいにもう式場行って、で受付をね頼まれてたから、このなんていうの、人望ある感じがするでしょ、受付を任されるとかね、俺こと香典泥棒のくせにね、まあ、香典じゃないですけど、ご祝儀泥棒ですけどね。だからね、それでちょっと朝からで受付やって、で二次会もねちょっと幹事友達がやってるからちょっと手伝いをねしたりして、まあ、そんなんだってね今日ね。それでさっき帰ってきたからちょっとお疲れって感じなんだけど、で結婚式場もさ、披露宴だと、まあ、女の子がいるじゃない、同席してる女の子とかいてさ、まあ、披露宴の時は女の子同席してなかったけど、その二次会とかね同席してて、あと三次会も新郎新婦とね、あと新婦の友達とかいたから、まあ、ちょっと喋っちゃったよね。女の子がいると喋っちゃうじゃない、結婚したいなみたいな話するじゃない、うん、でちょっともう喋りすぎで今日のラジオはねその残りカスみたいなねクオリティになってる可能性が高いですけど、いやもうしょうがないよね、喋る機会なんだかないんだから女の子とね。そうしたらね喋っちゃう。 でも結局喋ってる内容はなんか子育てについてとかね、うん、俺子供欲しいんだみたいな、で独自のね子育て理論をね、子供も彼女も何もいないけど子育ての話をするっていうね、たまにラジオで言いますけどね、子供のうちにはクモンをさせるとかね、機械体操をさせるとかね、まあ、そういうのありますし、あとは4月にね、子供を産むのは4月にしろっていう、ね、そういうことをねちょっと熱く語ってきた。だって4月生まれの子と3月生まれの子で学年一緒なのに1年違うんだよ、年がほとんど。で小学校の1年生と2年生ってすごい差があるでしょ、6歳と7歳ってすごい差があるでしょ。だけど同じクラスにいるとどうしても体の体格とかさ、運動神経、頭全部さ4月の子が勝っちゃう可能性が高いんだよね。そうするとそういう勝ち続けると、ね、4月の子はそれによってリーダーシップをね身につけやすいわけよ。いや3月の子は基本的に体がちっちゃかったりとかで、なんかそういうやるのもやっぱしちょっと1年ね遅れてるわけだから、そうするとどんどんちょっと甘えっぽいね、甘えん坊っぽい感じになっちゃうと、いや末っ子気質になっちゃうっていうさ部分があるから、もう4月に産んだ方が人間は強く生きていけるから、なるべく4月、ということはまあ夏7月ぐらいに、とつき10日だからね、妊娠してとつき10日で子供生まれるから、まあ7月8月ぐらいに産んでおいて、まあ予定日5月ぐらいにしておけば前後1ヶ月してもねまあいいだろうっていうことでね、そういうことをちょっと力説していたってね。そんなんばっかだよね結婚式があるとね。まあしょうがない、子育て理論はねまあいくら考えてもね尽きないし楽しいしね、早く俺結婚しろっていうね、相手がいないっていうね悲しいところですけども、じゃあね、ラジオネーム若ハゲ王子さん、子供4月理論は聞いてから友達と話したけどみんなおおって感じで共感してましたって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。この理論はおおって言うよねみんなね、今日その女の子に喋ってたらおおってすごい考えてるね、頭いいねとか言われて、ドヤ顔みたいな、ドヤってなってたけど、でも普通にね考えるよね。でも早く子供欲しいんだけど、全然その子宝に恵まれないっていうか、その前の段階ですけどね。 まあ頑張ってね行きたい。これでもし彼女ができて結婚したはいいけど実は俺が種なしだったとかね、そんな泣けるのはやだよね本当に。もう早く子供欲しいね。もう30歳になっちゃってるとさ、同級生の子と結婚してさ、だって付き合い始めて1年とか2年で結婚して、新婚生活1年2年結なんか満喫してさ、でも35じゃん。35と子供とか産ませちゃったらもう本当に高齢出産でねえ、奥さんも子供も危険だからさ、同級生とはもう結婚できないよね。もう本当に20代の中盤ぐらいのことしかもうさ付き合えないよね、結婚考えたら。で30前に28とか9とかに産んでもらうっていうさ、そういうのにちょっとねリアルにね考えてしまう。まあいいんじゃない、いつもねあの現実逃避して生きてますから、ちょっとリアル、ちょっとリアルに考えすぎてちょっと怖くなってきちゃうみたいなねあります。じゃあまあそんなね、そんなこんなで、じゃあちょっとねお便りをね、もういいや、お便りはいいですね。コーナー行こうかな。コーナーね、最近ちょっとコーナーしてなかったからね、コーナーしていきたいと思います。コーナー名、神よ俺を導けコーナー。なんだっけこのコーナーね、説明がどこにも書いてねえな。結局なんですかこのコーナーね、あれです。まあ俺がねもうこの人生よくわかんない方向に最近進んでるから、まあ、ちょっとねそのね人生の方向をねリスナーのみんなにもう明らかに違うところね、客観的に見ても主観的に見ても明らかにもうその方向性違うから、もうこっちにねちゃんともうシフトチェンジした方がいいよっていう、ね、そういう風にちょっと俺をね導いてほしいと、そういうコーナーなんですけども、じゃあちょっとねお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームピンポンさん、パルさんはハゲとニキビに悩んでいるようですが、その両方に効くことです。それはオナニーをやめることです。射精をするときに亜鉛だかなんだかが一緒に出ちゃってハゲやすくなるらしいですよ。ニキビに関しては中学生男子を見れば明らかです。余談ですが、私は中学生時代はオナニーはしなかったんですが、ニキビは人に比べて少ない方で悩んだことはなかったですよ。信じるか信じないかはあなた次第。それでは電車男の定義に従って電車男ならぬラジオ男になれるように頑張ってください、応援してますって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。だからまあオナニーをねやめた方が俺の人生プラスになるんじゃないのっていうね、まあ、ことなんでしょうけどね。でもオナニーはやめらんないよね、やめらんない、止まらないだよね。猿のようにやり続けるしかないんですけど、だって普通のオナニーからクラスチェンジしてねアナニーになってますか最近ね、どうにもこうにも止められないんですけど、ただやっぱし効くよね、そのオナニーやめた方が体にいいっていうかね、体にいいって言ったらあれなんだけど、その男性ホルモンの分泌がさちょっと多すぎるんだよね多分オナニーするとね。でハゲたりとかニキビとかね増えるって話もね聞いたことあるから、ちょっと考えもんだよね。ただ逆にでも出さないと前立腺がんのさ恐れとかも出てきちゃうからさ、まあ、そういう意味で、ちょっと自己肯定しつつねオナニーしたいですけどってアピールするんですけど、まあ、ちょっと回数を減らすっていうかね、週2ぐらいに減らす。じゃあ今週何やってんのって話だけど、そんなやってない。最近はちょっと仕事がねちょっと疲れちゃって、で気づくとな寝ちゃってたりしてね、オナニーできずにみたいな朝を迎えるみたいなところが多いからさ、なんとも言えないんだけど、週2回ぐらいやっぱし休みの前の日とかねぐらいだけにしとけばいいのかな。そうするだってさすがに週ね4、5、 まあ普通にやってましたけど、この間まで。この間まで週8とかだったけどね。あ、それを回数じゃ減らして、週2にして、その代わり、アナルに指突っ込んでもいいと。そういう取引させてもらえるんだったら、まあ回数減らすことはできるんじゃないかな。ただ週1とかは無理だよ。さすがに。だって、週1とかにしちゃったら俺犯罪犯しちゃうでしょ、完全に。何見ても欲情すんじゃん。多分。スーパーで大根2本見たって多分欲情しちゃうじゃん。危ないからね。やっぱり、本当に、俺昨日オナニーした？してない？あ、したか。したけど、すでに今欲情してますけど、そのぐらいだよ。1日でもう、そんななっちゃうんだからさ。本当に危ないからね。犯罪抑止力としてもオナニーはするべきだし。ね。まあ難しいところだよね。ただ、ちょっとね、控えた方が体にはいいっていうね。そういうのあるからね。少し気をつけてね。回数減らしていこうかななんてね、ちょっとね、思います。これもだって明らかなんでしょ？明らかに客観的から見ても、主観的に見ても、オナニーの回数をちょっと少なくした方がいいわけだよね。うん、ちょっとね、それはね、踏まえてね、生きていきたいなと思います。まあ、そんなね、この、神を、俺を導けコーナーね。まあ、ずっとね、俺のね、そういう、チン行動、別に俺はチンだと思ってないんだけど、あまりね、よろしくない行動はね、多分多々あると思うから、俺は気づいてないからさ。それを、みんながね、神様となってね、俺に、ちょっとね、そういう、こういう風にした方がいいよっていう風にね、導いてくれるとね、嬉しいなと思うんで、これもお便り待ってますから、さっきのね、掲示板だったりとか、あとメールでね、お待ちしてますから、ね、懸命に、神を俺を導きコーナー宛てとね、書いて、送っていただけるとね、このおはがき溜まったら、また読みますからね、ぜひ、こちら、お便りお待ちしております。まあ、そんなんかな。たまにはこうやってね、ちょっとコーナーやりつつね、行かないといけないですから。ちょっとね、コーナーばっかり作って、結局定着しないっていうね、このパターンが多いからね、なんとかしていきたい。この昨今ね。じゃあ他ね、コーナー行こうかな。コーナー、これかな。移住院に読まれろ、コーナー、です。これなんだっけ？伊集院光る深夜のバカ力にね、お便りを送ってさ、で、読まれたいと。そういうコーナーをね、やっていたんですけどね。まあ、はがき書いてね、で、なんとかしてね、読まれたい。そういう部分あったんだけど、一回だけ送ってね、結局それが読まれなくて、もう挫折してしまったというね、そういうね、幻のコーナー、もう誰も覚えてなかったと思うんですけども、ちょっとね、こちらの方にお便りをいただきました。ラジオネーム、ピンポンさん。昔、伊集院に読まれろというコーナーがありましたが、無残にも散っていましたね。私は、この原因はパルさんが一人でやっていたから、すぐに潰れてしまったのではないかと考えました。そこで私は、リスナー全員で投稿すればいいと考えました。具体的に言うと、1. 月から土の間にポッドキャスト組から意見を求めます。 2. ラジオの、日曜日のラジオ中にリアルタイム組が集めた意見を使って試行錯誤を加えて最高のネタを作る。 3. パルさんが全員を代表して投稿する。こんな感じなんですけどいかがでしょうか。これならリアルタイム組が多少なりとも増えるのではないでしょうか。また万が一採用されてしまった、場合、採用されたら送られてくるお尻コインをオークションにかけるなりして現金化し、それをラジオのために使ったりオフ会の費用にしたらいいと思います。ご検討お願いしますというね、長文すいません。それではラジオ頑張ってくださいとおはがきいただきました。ありがとうございますね。こういうちょっと伊集院に読まれるコーナーね、まあ、俺一人でやってたらまあすぐ心折れちゃうじゃない。そこでみんなのね、だからもうみんなからのその知恵をでうまくねまとめて それを俺が代表して送ると。でそこでそういうなんかもらえるね、読まれたらもらえるそういうグッズがねあるんですけど、もうお尻コインとかないのかな、バカカードかな、うん、深夜のバカカードかもしれないですけど、そういうカードとかがあるからね、そういうのをもらって、で、まあ、ちょっとオークションにかけて現金化とかっていう風にねちょっとね書いていらっしゃいましたけど、それするとちょっと伊集院さんがちょっと悲しむから、まあダブっちゃったやつはオフ会の時にみんなに配ったりとかね、そういうのいいんじゃないかなって、ちょっと面白そうなね気はしますよね。だからもうなんか専門の伊集院光深夜のバカ力の一つのコーナーね、もうそこに絞って、でそれでちょっと俺たちがちょっと力を発揮してピンポイントで攻めていくというね感じしていったら、もしかしたら読まれるかななんて、ね、思うんですけど、ただラジオネームどうするかなんだよね。ラジオネーム童貞ネットっているんだよね。前伊集院さんのラジオでね、その童貞ネットって人読まれてたから、俺じゃねえしみたいなね。だからちょっとどういう風にするのかはねちょっと考えもんなんですけどね、ちょっと面白そうなね気はする。伊集院光に読まれろコーナーね、ちょっと復活あるかなね、ちょっと心折れてたからさ、だからこれでちょっとねなんかいけんじゃない、それこそラジオネームに、ラジオネーム童貞ネットアットネトラジにしてもらえれば、それでググった人がこのラジオ聞いちゃうみたいな、 TBS ラジオにちょっと番組宣伝できちゃうぞみたいな、ちょっと一挙両得的なねところはあるかもしれないから、ちょっとやってきたよね、面白いかもしれない。だからちょっと一回、ちょっとコーナーをね絞って、このコーナーでみんなから募集するよって言って、でまとめて、まあ普通に俺も考えるけど、で何通か送って3通ぐらい送ればいいんでしょ、したら毎週それやってればいつか読まれるっていうね、ちょっと読まれるまでは頑張りましょうっていうことかな。ちょっとでも濃すいね、濃すい考えが見え隠れしちゃってるから、あまりね伊集院さん的にね良しとしないかもしれないけど、まあ一つのね楽しみということでね、そういうグループ共作でね、やっていくっていうのもねありなんじゃないかななんて思っております。じゃあそんな感じかな。もうね今日ねちょうどいい流れでやってるでしょね、ということでもうお別れ10分前ですからね、お別れのコーナー行きたいと思います。まあねお別れのコーナーはね、お別れのコーナーで合ってるんだっけね、これは今日読めなかったねお便りとか、あとは読めな喋りたかったね出来事などね言いたかったことを、まあ、つれつれと言っていくそんなコーナーですけども、でね今日結構俺正直スムーズに言ってると思ってるんですけど、なぜかね、まあ先週ねすごくラジオ反省してさ、まずいよと思ってこのままだと、で一回ね書き出したの、このラジオに足りないものってまあ無限にあるんだけど、でそこからね毎週ちょっと一個ずつちゃんとやっていこうかなと思って、一個ずつ潰していけば、足りないのが10個ぐらいあったとしたらね、10週だよね。3ヶ月もあれば、全部クリアして、マットなラジオに生まれ変わるから、やっていこうと思って。で、今日試みたのは、Q シートっていうの？そういう番組進行表を、ちょっと作って、で、やったの。偉いでしょ？ね、褒めてほしいんだけど。ね、褒めて使わすぞ。ね、俺を。よくわかんないね。こういうのがね、なければね、もっといいラジオなんですけどね。で、他のね、どこだろう？これまあ、言っちゃあれなんだけど、どこぞの、ググってね、Q シートってググって、したらな、その番組進行表をね、これワードかな？ワード形式とかで公開しているところがあって、で、ちょっとそれダウンロードしてね、今回ちょっと使わせてもらったんだけど、いやー、やっぱしさ、 まあ、開始からね、だって、じゃいつもは何を喋ろうかなっていうのを、まあ、一応そのメモ帳とかにね、バーってずらーって書いてるわけ。適当に、箇条書きで。で、そこから、まあ、一番最初にどれ喋ろうかなみたいなだけぐらいは考えて、あとは、まあ、喋りたいのをね、喋っていくっていう段階なんだけど、今回この Q シートを使って、大体最初にこれを喋って、その後に手紙を読んで、その後にまたこのなんか喋りたいこと喋って、で、コーナーこれとこれやってみたいな、書いて、ぴったりだよ。23時50分にエンディング、このお別れのコーナーっていうね、もうぴったりすぎて、ちょっと自分が怖いんですけども。だからね、ちょっと来週あたりにね、今度は BGM とか、それこそ今度 CM を入れたりとかね、やっていきたいと思うんですけど、まずはこのね、Q シート、あ、もう成功だよね。意外と。話が変な方向に飛んでいかなかったりするからね。毎週ちょっとやっていこうかなと思うんですけどね。よかったよね、今日ね。多分、自画自賛ではないですけども。安定したね、俺の求める、ちょっと安定した感じのね、ラジオになって。みんなもうちょっと俺がグダグダしてちょっと焦ってるのを見てるのが好きなのかもしれないけど、俺はこのぐらいのね、ゆとりのある心のね、ダメなんだって、もう、先週ぐらいの大惨事になると、もう自分でラジオやってトラウマ作っちゃうからね。それ良くないから、本当に。まあ、こんな感じでね、やっていきたいというところ。で、あとは、今日喋りたかったのはね、ゲーム。PSP のゲームがね、欲しいなっていう話なんだけど。弾丸論破っていうさ、最近よく CM やってんだけど、ニコニコとかの動画でもなんか PV とかね、流れてて、大山信代大先生が、声優としてね、声を当てている弾丸論破っていうのが今度出るのかな？ちょっと面白そうだなって、欲しいなって思いつつ、ただ、12月の1日にさ、モンスターハンターポータブル3出るじゃない？でもこれ買っちゃうからね。なんだかんだで、一応、この間のモンハンポータブル2G とかね、やってたからさ、そんなやってないけどね、100何十時間とかなのかな、あんまやってないんですけど。だから、でも今回ちょっとちゃんとやろうかなと思って、モンハンポータブル3はね。で、今日なんか2チャンネル見てたらさ、もうすでに、12月1日発売なのに、11月28日にゲットしてるやつがいたからね。ゲットして写真を公開してるやつがいたからね。もうそういうやつにもう3日、もう先をね、進まれて。っていうかもう予約してないから、12月の1日にね、手に入るかどうかもわかんないんですけど。意外とね、周りのみんなもやってたりしてさ、ね、今回ちょっと頑張りたいよね。昔、これ、別にどうでもいい話なんですけど、元カノがね、元カノ、一回別れて、その後ちょっと時間経って、1年ぐらい経った時にね、モンハン、ね、その元カノがちょっとやってるみたいな話があって、俺もやってるみたいな話があって。で、ちょっとね、一旦、気持ち、よりが戻ったっていうね、一緒にそのゲームしたりとかっていうきっかけがあってね、そんな時期があった。モンハン、ありがとう。ね。よかったよね。モンハンのおかげでちょっとね、心の傷がね、癒されたよね。そういうのもあるから。恩があるから、俺にはモンハンにね。今回もね、モンハンポータブル3、頑張っていくと、いいんじゃない？なんか、どこぞのさ、モンハンオフみたいなさ、ところに行って、女の子と、ね、出会いがあるんじゃないの？そういうの期待してモンハンをやるっていうね、またそういうこすい考えのやつが出てきましたけども、小学生中学生がワイワイやるもんじゃないのって、出会い系のツールとしてね、ちょっとね使わせていただきたい部分があったりとか、あとモンハンやってない人はねいると思うからあれなんだけど、意外とやってんのかなみんなね。なんか今回刀で刃ってさ、いう漫画の 昔やってたあるんですけどね、あの名探偵コナンとか書いてる青山剛昌っていう人が書いている刃っていうね、漫画があったんですけど、そこに出てくる剣、刀ね、これが出てくるらしい。欲しいわーと思って。刃は面白いからね、うん、ぜひちょっとねやりたいんだよね。だから結構やるつもり、暇があったらやろうかなと思って。だもうニコニコ大変だよね。ニコニコ見て、でアニメ見て、でモンハンやって2チャンネルチェックしてでしょ。時間がいくらあっても足んないよね。ていうかこんなのばっかり時間費やしてるから彼女できないんじゃないのっていうね、仕事も全然ダメなんじゃないのっていうね、まあ、そんなね、声が聞こえないですけどね、全然ね、左から右ですけどね。じゃあまあそんなんね、そんなんでだからちょっとモンハンそのうちやろうか、童貞ネットでモンハンオフやろうか。結構多いと思うんだよね。そしたらだって、あの受験生とか辛いよね。12月に出ちゃうと受験生ね、大変だよね本当にね。モンハンやろうか受験勉強するかね、迷うところでしょうけど。そしたらあの若いみんなとも昼間とかでね、本当にそれこそファミレスとか、まあファミレスだと今度迷惑になっちゃう、カラオケの個室とかでみんなでモンハンみたいなね、楽しいでしょ。これはいい企画でしょ。したらね、楽しいと思うので、まあ、ちょっとやって来年ぐらい、今年ちょっとみんな忙しいからさ、来年ぐらいにさ、やりましょうよモンハンオフをね。そうしたらいいよね本当にね。そう、そしたら中学生高校生みんな来ても大丈夫だからね。そんなんかなモンハンね。だからまだ PSP とモンハン持ってない、まあ、PSP 自体持ってない人はクリスマスに狙ったりとか、あとお年玉でね買ったりとかね、そういう時間的な猶予もあるからね。それで1ヶ月ぐらいやって1月末2月頭ぐらいにオフ会やったらもう全然みんなと同レベルで頑張れるからさ、まあ、そんなことを考えつつねやっていきたいなと思います。じゃああとちょっとお便りねいくつかいただいてるから読んでいこうかな。で、お便り、ラジオネーム若ハゲ王子さん、楽しかった、これから毎週リアルタイムで聞かせてもらいます、お疲れ様でした、ありがとうございます。面白かったのかな、うん、今週はそんなにブレない感じ、最後の方ちょっとブレてましたけど、いやそんなことないね、ブレてなかったですね今週は。毎週こういう風にねブレなかったらいいんですけどね。あとは、お便り、ラジオネームたくさん、パルさんかっこいいというお便りいただきました、ありがとうございます。ハゲてるから、ハゲてるからかっこよくないんですよね。そういう外見的じゃなくて内面ね、このラジオのね声からちょっと滲み出てくるねこのねかっこよさ隠しきれないですけども、まあ、そんなねもういいんですけどね。はい、じゃあそんなんで今週もほらちょうど1時間だよ。 Q シートの効果すごすぎるな、ぴったり1時間ということで、ちょっと恐ろしくなってきましたね、むしゃぶるいしてきました。そんなんで、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。来週はいつだ、ちょっとカレンダーはないんだけど、ちょっといつですか、もう12月でしょ来週。来週はちょっとねすいませんね、全然カレンダーを用意してなかった。来週12月の5日の日曜日、また23時からねやっていきたいと思います。そんな感じかな。お便りは他は読めたかな、あー読めてねー、また読めてねーっていうね、来週読みましょうね、ごめんなさいね。じゃあちょっと来週それちょっと読むとして、まあ、今週はこんな感じかなね。じゃあそんなんで1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。またね来週お会いいたしましょう。さようなら。